ヤングサナレ
ー、イエスイエスイエス。
だからムロツヨシじゃねえっつってんだいや、すごいあったかいコメントありがとうございます。本当に喉の方も少しずつ良くなりまして。お元気ですか？お元気ですか？
お元気です
か？はい、お元気ですか？
お元気ですよ。
あ、来た。
なんか
ロンケン見たまま言うなよ。
しんちゃんが、うん、あれ
にゃすにゃす
映像、うん、来年は映像編集をやりたいと、
うん、ほらほらほらほら、
ビーズの終わりにポロッと言ってて、うんうんうん、なんかレイジさんの顔あるじゃないですか、うん、それがゆっくりムロツヨシになるっていうのを、
は
い、
そう、お前が
作りたいってお前が作りたいって
ムロツヨシからサン
プラポーやばい、やばい、自分が言ったこと
やばい、うるさいサンタクロース、
やばいぞ。
ということで始まりました、毎度おなじみご機嫌な番組、山田レイジのヤングサンデーの時間です。
赤い妖精も来てます。
赤い妖精来てます。
ムカつくねん、ムカつくねん、
ムカつくねん、この赤い妖精可愛く、可愛く
な、アラフォーの妖精が来たな。
上のダウンジャケットも赤やったからお前出るとこ間違ってんぞ。
ピクミン、ピクミンって言われてる。ピクミンだね、ピクミンだね、
天下から
だ、赤ピクミンだね、
赤ピクミン、
火に強いんだね。お前40か、
そうなんですよ、お前40か、めっちゃ赤いやつ、
ちょっと良くなりました。
すいません、
ありがとうございます。
さあ、ということで、はい、まあ、ビーズも無事終わりまして、はい、どうもありがとうございました、レイジさん。
大丈夫ですか？
ありがとうございました。
大丈夫、全然あるです。
ロスは。
まあ、とにかく、もう来てくれた方にね、まずは、うん、どうもありがとうございました。今年も非常に楽しかったです。う
ん、いや、本当にね。
楽しそうでしたよ。
ライブペインティングもね、かなり白熱しまして、
うん。充実したあれでしたね。
なんか、もっといろいろやってもよかったなと思いました。
そうね、
やろう。まあ、それはちょっと来年また、
うん。
ちょっと悔しかったんだよね、
今回
ね。
何
が？いろいろ。
全国の美術部を盛り上げようぜ。
全国に
応援しに行く
の、全国の高校の美術部を
勝手に、
そう、応援しに文化祭に乗り込もうぜ。
今さ、高校入って美術部入ろうってやついるのか。
で、そいつらに体育館押さえておいてくれって言って、俺ら体育館押さえてもらうんだよ。全校生徒が集まってて、なんならこいつらみたいなさ。で、俺らがわーって入ってって、で、音楽部の連中もいて、ダディはラップ決めて、うん、で、次の美術部のレベル変化もんとか言って、やってきて一緒にライブペインティング勝負する。
なるほど、なるほど。
そういうさ、ライブで行こうよ、ライブで。
いいですね。
これから。
それをやりたい。
う
ん、
そう。
やりたい。
あれ、美術部なんだ、素敵ですね、みたいな。
うんうんうん、
ね、好きになった人は美術部のキャプテンが大好きで、みたいな。
美術部のキャプテン、
光を当てようよ、美術部。なんでバスケ部のキャプテンはモテてさ、美術部のキャプテンモテないんだって話じゃないですか。
地味だからじゃないですか。
だからそれ言わないでさ、もうちょっと派手にしてこいよって話じゃん。
そう、なんか、ロックフェスとかじゃないけど、うんうん、なんかそのライブペインティングでライブハウスとか回っても、うんうん、割と面白いんじゃないかななんて思ったんで、ね、まあ来年はいろいろ地方巡業を、
美術部で
もうね、相撲がこうなってるんで、俺たちが。盛り上げていかないと。
ワゴンにな。
ねえ、はい。うん、
こう、イーゼル積んでな。はい、おい、機材詰め
いいっすね、いいっすね、いい、
お前物販やれよっつって、
物販、
物販やるんだ、お前物販で回すんだろ、お前
物販で回す、
そうだろ、
物販回んないから、もう次のツアー行
けない、で生きていてよかったっていう、そんな朝を探すんだろ、
そう
なんだそれは、
フラワーカンパニー
生きていてよかった、
生きていてよかったって言いたいじゃん、
言いたい
そんな夜をさ探してんだよ、うん、
そんな夜を探してるんです
か。ごめんね。
ということで、今日はですね、
回したいんですよ。そうなんですよ。
ついに、うん、もうこの日が来てしまいましたね。う
ん、まあね、
魔法少女マドカマギカ。
そうね、
はい。
まあ3ヶ月ぐらいですか、うん、やってまいりましたけれども、
はい、
ついにこのテレビ版の、
はい、
10、11、12、
うん、
一気に、
うん、
スコーンとレーザーの、
うんうん、
ね、
しみちゃん泣いたんでしょ。
もう号泣ですね、これは。もう最後は。
もう言う。
ボロボロ
、ね。40男の胸にはね、来るもんあるわけですよ。
来ましたか。
来ました。込み上げましたよ、
本当に。込み上げる。
うん、
じゃあなたは納得してないらしいじゃないですか。
うん、納得じゃなくて、うん、まあ俺らとは違うなっていうラインです
よ。じゃあその、どう違うかっていうのは、うん、まあその、後々ね。
いや、だから多分、まぐまぐに乗れなかった人もいると思うんです。
そういう人たちも楽しんでもらえるような放送にしようみたいな。
くずえさんはどっちの立場ですか。
ちょっと10、11、12に関してはちょっと急だったかなって思いがあるんですね。だからそのレイジさんの解説を聞いて俺の見落としとそこら辺をこうちょっと、
いやでも確かに俺も本当、うん、ただただダラダラ見てたから、うん、レイジさんの解説聞くとそんなにいっぱい詰まったんだっていうのを目標はそう決算ですから ね分かったって言ってたじゃないです
か。俺のガーディアン今日だから、ゲンだから
誰？
ゲン・ウロブチだ。
あ、ゲン、
ウロブチ、ゲン。
ポシブルじゃないわ。
ゲン、ウロブチ、ゲン、バイニードルプラス来てるから。今日、後ろに。控えてるから。
犬カレー、
俺の。
来てない。
犬カレーもちろん来てる。
あ、来てる。
犬カレーは、まあ、犬カレーは。
言わすなよ。
言わすなよ、犬カレー
の。見えんのか。
そう、犬カレーはちょっと可愛いんだぞ。
虫穴でしたね。
そうっすよ。はい、
じゃあ、行っちゃいますか。
お願いします。
はい。はい、
君は、魔法少女マドカマギカというアニメを知っているかね、はいはい、テレビ版完結編。
イエー
イ、イエ
ーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。
はい、今来た。お疲れ様です。
イ
エーイ。はい、はい、来ましたよ。
お帰り。たっぷりですね。
そうですね。3話を一挙にやるんですかっていうくらい、ぎゅうぎゅうな3話でしたね。
まあ、一応リアルタイム見てた人に合わせてるんで、これ。
いや、だから、どんだけの祭りがあったんだと。うん、
はいはいはい。
で、まあ、その探偵からも聞きましたけども、はいはいはい、その、まあ、震災直前に、まあ、その10話からの放送が止まると。で、関西だけが見ていたと。
はい、
だから、それで停電だなんだとかいう時に、ね、関東のアニメ探偵たちは、東日本のアニメ探偵たちは、あの後どうなるんだろうって思いながら、
ね、
うん、その停電の中を耐え忍んでたわけじゃない。
うん、そうですね、1ヶ月。まあでもそれどころじゃないですけど、窓巻き見たいよりもちょっと。
いやいや、そういう人たちいっぱいいたはずですよ。
あ、います。
それでなんか放送決定の夜は、はい、なんか新宿駅界隈では、お祭り騒ぎだったらしいじゃないですか。
へぇー。
なんかちょっとしただからイベントごとみたいな感じだった。そして、まさかのワルプルギスがーみたいなね。
はい、
3.11 に重なっちゃうなんて、みたいな。いくつも重なるんだけど、こういうことたまにあるんだけど、まあ、ちょっとした惑星直列が起こっちゃったんで、なんかこれ神話になってしまったなっていう感じだなっていう感じですよね。本当にね。なんで、だからもう簡単に言えばいけねえなと思って、
はいはいはい、
その3話。通しての分析とか感想とか言おうかなと思ったんだけど、何？どうした？
いや、9話の避難箇所はカットされたとか、うん、コメントで。
そうなの？でも10話には、
10
話には避難所出てる
かもしれないけど。
だから地震って言葉が1回しか出てこないし、ホムラの足元に来るのが水じゃなく煙のようになってたし、うん、なんか、まあこれはおそらくいろいろなところに気使った形跡があるよなっていうのはあって、まあおそらく皆さんご存知でしょ
う。そうそう、俺はアマゾンで見返してて、うんうん、で、レイさんは、うん、DVD 見てるわけじゃないですか。うんうん、だから、うん、多分当時放送されたものがどういう、うん、カットとかあれがあったのかちょっと分かんないんで、その辺はちょっとコメントで皆さん、うん、あの時見てた方は教えていただきたいなとは思いつつも、
うんうんうん、そうなんですよ、そうなんですよ。
10話からいきますか。
いやーでね、ざっくりまあ、ね、この後どういうことを言うかって話をちょっとしますけどね、まずね、第一にね、3話見た時のね感想、これ結構割と体験したことのないね、なんか気持ちになったね。
へー。
だからね、いわゆる代理戦争ものなんだと思うのね。要は戦えない俺たちの代わりに戦ってる人たちがいるっていうさ、でそういうの割と俺は批判してた側の人間なんだから、おめえが戦えよ、ピカチュウに戦わすなよっていうさ、うん、ピカチュウを守ってお前が戦うべきだぜっていうようなことを言ってた、その延長上にある少女たちの世界を革命するための代理戦争物語なんだよね。でね、これはさ、いろんなところに引っかかってて、例えば、まあ、こうしてる今も、うん、まあ、このなんていうの、世界をその救うために活動してる人たちがいっぱいいるわけじゃない、
うんうん、
夜勤でさ警備してる人がいるわけじゃない。そういうことっていうのはさ視界に入んないんだけど、
うん、
それを思いっきりずっと見せられてるっていうさ。だからこの狂った世界は俺が狂わせてる一人の、その犯人の一人でもあるわけよ、
はいはいはい、
うん、なのに君たちが助けてくれるのっていう、ずっと見ながら君たちに全部押し付けてすまないっていう気持ちにずっとなってくる。
魔法少女に、
魔法少女に本当にお前らたち、お前ら5人だけに本当にすまなかったなっていう。
めっちゃ入ってるやん。ちょっとびっくりした。
それはゲンさん来るわ。
ゲンさん来てるからね今日、
うん、来てますね、はい、こんにちは、はじめまして
。それからまあ1回目で、まあ、言ってましたけど、80年代90年代、まあ、夢を見ます、そこで諦めたら終わりですよみたいな、まあ、夢みたいなものに対する幻想っていうものが着地失敗して、虚構に着地した0年代みたいなことに対する答えっていうかね、終わらない日常っていうカプセルの中から抜き出るっていうことについて書いているっていうね、割とこれもなかなか時代みたいなことをこう哲学している作品で、でリアルなものって何かっていうことをしっかり捕まえてって、うん、これ奇跡が起こってて、
うん、
逆に漫画っぽい絵にすることによって逆にリアルが立っちゃってる、
うんうん、
はいはいはい、
これはなかなかきついね。
きつい、
いやすごいなと思って、だから、うん、人形劇がリアルに見えるのと同じ。
あ、
うん、だからシンプルにすればするほど その背後にあるものが迫ってきちゃうっていうのが成功してて、うんうんうんうん、でもものすごくちゃんと書いてるところもあるんで、そのバランスがものすごく絶妙なところで来てて、まあ、ある種の日本のアニメの到達点の一つになってる。
絶賛じゃないか。
絶賛や。絶賛やで。
でそれが受けた理由っていうのはまたこれいくつか奇跡があって、
はい、
まあ、ゆとり世代のハートをがっつり掴むんだけど、この作品って、
はいはいはい、
掴まないわけないんだよこの構造が。でそれ後で説明しますけど、
うんうん、
ほいでまあ久しぶりに物語ってすごい力あんなって話よ、
うん、
でこの後だ、あの同じ世代の佐藤ヒューとさ打ち合わせで会った時にさ、
はい、
窓まぎ見たなんつってさ、ふにゃふにゃ言ってんだよ、あんまり知らねえとか言ってるから、
ふにゃふにゃ、
うん、ちょっと見たけど、まあよくわかんないんだよ言ってるからさ、いやそれ最後すげえんだよっつって、うん、ほんで俺がざっくり解説したんだよ、ほんの3分ぐらいで、はい、
うん、
あいつ泣きそうになってたからね。
佐藤ヒューさん
3分で
3分でで
もね、俺ね、あいつに泣かされそうなことなんだことあんだよ、そういうやつで。あのね、戦火の馬ってさ、ワーホースって映画あったじゃん。
知らないけど。
あれ、あの、スピルバーグやってるんだけど、はい、あれの、あの、元はね、ロンドンでやったミュージカルだったんだよ。
へぇー。
で、それが、あいつ見に行ってたの、先に。で、戦火の馬ってやばいよ、つって、
うんうん。
何がやばいかって話をされて、俺泣きそうになったからね。だから、それはなんでかっていうと、物語の力がさ、半端ないの。
はぁ。
だから、スピルバーグはその物語ですぐに映画にするって決めたっていう。それくらいの力がね、窓曲げにはあるなっていうのは、ね、思ったね、
うん、
でそこで哲学でしょ、宗教でしょ、絵画でしょ、はい、文学、音楽全部かこの一緒になった総合アートなんだけど、これ本当絶妙なバランスでうまくまとめてて、あで、まあ、もちろんメタファー満載、うん、だけど多く語らない、うん、あんたたちが考えなよっていうところがまたすげえなっていう、よくまあやったなっていう、おめでとうございますって感じだったね。最後まで行くとね、本当によくできて、だからなんかその間に俺が謎解きみたいなことやってたんだけど、
はいはいはいはい、
それはなんで可能だったか、なんで面白くできたかっていうと、仕掛けがうまいから、
はいはいはい、
本当に見事なまでに、最初の非常口からずっと、それからオープニングエンディング、どのタイミングでエンディング変えるかとか全部計算してたね。
マジか、
怖えな。
それで右と左だったでしょ、うん、だよくできてんな、参ったなと思って、そうそうそうそう、うん、でまあ、キューベイが仕掛けた災いの正体とは何かとか、まあ、あとさっきあのツイッターでやったけど、ホムラがあの心臓病なのはなぜかとか、
え、そうだからそれが
魔法少女とは一体 何者だった
のか、
本来は何かって話とか、う
ん、
ソウルジェムとは一体何かってこと一個一個分かったので、
うん、
一個一個暴きながらやります、
はい、やべえ。
お願いします。
むっちゃ楽しみ。
だからそのなんだっけ、現ウロブチチームが守ってきたメソッドっていうものが何かを壊してるなっていうのもあって、はい、それにも話ちょっとしようかなと思ってますけど、うん、でそれをなんか頭からわーって難しくやるのもだんだんで、ストーリーを追っかけていきますね、
うん、
第10話目の、
はいはい、そうですね、
そうそうそう、うん、で第10話ですけど、うん、えっていう10話ですね。第1話に戻ってますね。
そうですね。
で、ホムラさん転校してくるシーンから始まるんだけど、はいはいはい、なぜか三つ編みのメガネっ子、うん、俺たちが知ってるホムラじゃない。
はい、
で、ここでもわしづかみですよ、
ね。ファッサーじゃない。
ファッサーじゃない。ファッサーじゃないんだっつって。で、そこで、あ、そういえばこの人ループしてんだっていうのでみんな思い出すと。うん、ホムラっていうのはそういう魔法を使ってたんだっつって。で、それでもう一回戻ってきてるんだっていうのをよくすごくわかりやすくなってて。で、そこで、保健室一緒に行こうって。もうなんか知らないけど、転校生は必ず保健室に行くのね。
ねえ。むっちゃ行きますよね。
で、私が連れてってあげる。学校案内してあげるよ、なんつって。それ最初の友達みたいなパターンなんだけど、でも、ちゃんと、ホムラさんは病気だった。心臓病で退院したばっかりで、だから保健室にいなければいけないっつって、うまく走れない。だこれでよくわかるんだよね。時間を操れる。走れない。だから、パッパッパッていなくなって高速道路の下りで、
うん、
歩いてくるときはゆっくり、移動するときはめっちゃ速いっていうのも分かって、あ、なるほど、それで心臓なんだっていうのが分かってくるみたいなさ。うん、で、まあ、お客さんは今までの流れ知ってるから、まあ、結構衝撃なんだけど、まあ、ここで、ちょっと いくつか、みんな大好き穂村さんとはどんなキャラクター編いきます
か。いきますか。
これはね、面白いことにメガネっ子キャラの応用編です。
応用編、
はい、なるほどね、メガネっ子キャラというのは大体において最初にメガネかけてて現れて、うん、外すと案外可愛いね、
うん、そうそうそう、
この人はもう最初からメガネかけてない状態で、昔メガネをかけていた時は弱かった、で外したら可愛くなるんじゃなくて強くなるって、
う
ん
う
ん、だからここはもうちょっとメガネっ子メソッドを応用編でやってます。だからこういうことについて詳しい人が仕掛けてるなっていうのが分かるという、ね、うん、あとね、時空を超えた戦士だってことが分かります、うん、時空を超えた戦士 だから、一人だけその時間軸が違う。うんうん、で、これは、まあ、古くは009の加速装置。
ああ、なるほどね。
加速装置をやってんだよね。うん、あの知ってる00サイボーグ009の加速
装置。アニメを見てました。うん、
で、あれ奥歯で時間止めるの、うん、そうそうそうそう。うん、だあれ、あれの、まあ、バリエーションになるよね。だから、この人がその技を習得するまでの歴史が書かれ、これから語られるんだけど、それがまた面白いよね。うんうん、ただ、はっきりわかるのは、恋はデジャビューっていうね、映画があるんですよ。知ってます？知らないか、アメリカ映画で。で、これがなんかビルマーレだったかな。まあ、毎日同じ日が続くっていう、そこから抜けられなくなって。で楽しいことも起こるんだけど次の日になったら全員が忘れてしまう、
めっちゃ怖い、
俺も怖いでしょ、うん、そうでだんだんだんだん距離を詰めてでようやく好きな人と結ばれたんだけど朝になったら初めましてになっちゃうで絶望して自殺しようとするんだけど死ねないの朝起きたらまだ起きてる、死ぬほどすら抜けるっていう恋はデジャビューっていう名作映画があるんだけど
見よう見よう
ぜひ見てもらえる、
はい、
うん、であの映画で語られているのは人と同じ時間帯を生きてないっていうのはどれだけ孤独かって話だ。だから、小村さんイコール孤独のセットなの。この小村さんが使う魔法っていうのはイコール孤独の魔法なんだね。
はいはい。
うん。で、心臓病っていうのは後でまず分かる。あと、この面白いのが、無限ループです、この人やってることは。何度も何度も同じことを繰り返していくと。これはだから、春日がやってたやつですね。だから、明日も同じような毎日が続けばいいのになっていう思いから、というのと、明日も同じなんだっていう絶望と両方の気持ちを抱えてたゼロ年代、
はい、
そして肝心なことを解決しないまんま先送りにしていたゼロ年代に対する答えとしてこの小村さんやってます。これは結構深いことをやろうとしてる仕掛けなんですこれ。そして問題は罪悪感なんですけど、
はあはあはあ、
罪悪感についての話をちょっと後でちょっとしようかなと思いますけどね。ちょっと
罪悪感、
そうそうそうそう、で、このそうだね、まあ、そこで、まあ、小村さんメガネっ子だった。で、マドカと初めて会うと。俺たちはマドカと小村はとっくの昔に会ってるんだけど、遡ってる。で、小村以外の人間が、みんなを知らない、小村以外の人間は小村を知らないっていう状態で、うんうんうん、それで、内気な小村さんは、変な名前じゃない私って言うんだよね。
うん、
でそこで、まどかが返すの、いや、私名前負けしてないかな、つって。全然そんなことないよ。かっこいいよ、つって。かっこよくなっちゃえばいいんだよ、って言うんだよ。これが本当に後に聞いてくる。本当にかっこよくなっちゃう。で、うん、俺たちはずっと長いこと見て、かっこよくなったホムラ見てるから。
はいはいはい。
この約束守ったんだって。交わした約束忘れない。はい、お願いします。井上陽水さん。
交わしと
る。誰
誰や誰やねー。
鈴木雅之が一番合うんですって、これ。
やる？
やんないやんない。そんなことに時間割いたら怒られちゃうから、
ね。で、まぁ、あ、メガネっ子といえば劣等感の塊みたいな。うん、で、まぁ、あ、その、まぁ、あ、なんか体育の授業で、こう、ダメにね、みたいな。
そう
言われてね。
準備運動だけで。
そうそうそうそう。
やばくない？
まあそうなんです。まあ自分のこと否定しながらさ、下をうつむいて歩いてるんだけどさ、これがまた橋の上ですよ。うん、とにかく橋が大好き。
出てきますね、
よく。窓がマギカといえば境界線。
そうですね。
そう。で、それで境界線になる橋、下を向いてる。そうすると普通の石畳、これがチェッカーに変わっていくというね。まあお約束の、来ました。もうだんだん慣れてくるんで、おお、窓間演出来たな、みたいな感じで。チェッカーですか、異界ですか。そう。で、異界の境界のサインが始まって、そこから異界に行くと、
うん、
そうっていうね。それで、このままだったら死んだ方がいい、このままの人生なら死んだ方がいい。何使ったらいいですか、うん、
いや大丈夫です大丈夫です。
いいですか。いいですか。そしたらそのチェッカーが、うん、ね、ゲルニカになりますね、うん、ピカソの。
あ、ゲルニカ。
そうなんだよ。だこれ多分ね、最後の犬カレーさんからのサービスですね。非常に分かりやすいやつ来ましたね。はいはいはい、誰でも分かるやつ、うん、でそのチェッカーが、ピカソになピカソのねゲルニカですね、うん、でこれスペインの内乱の時にね、スペイン戦争って悲惨なことは私は許さんと言ってなぜかスペインにいないでパリで描いていたピカソっていう、なので出てくるのが凱旋門でしたね。
おー、
出てましたね。
だからまあちょっと分かる人だけ分かってくれればいいですよみたいなサービスが入ってますねこれね。
分かる人だ。分かる人選ばれしも
の。俺のため俺のため。違えよ、みんなそう思ってたよ。 そうそうそう。そんで、また最初のバトルになると。そうすると、今までとは逆の立場になるね。今度助けてくれるのがホムラ。
そう。
おさんを助けてくれるのはマドカと、今度マミがやってきて。うん、で、もう、散々戦ってますから私、みたいな感じになって、お前そんなだったのみたいな。初めて、マドカが戦ってるのを見るシーン。
そうなんですよ。そして、
あれがね、あのシーンが俺、あのマドカが、今までのマドカに会えてたからむっちゃ嫌いで。
あ、そうなの？
なんか、なんか秘密バレちゃったねって言って、うん、クラスのみんなに内緒だよって言うじゃないですか。
あれがムカつくんですよ。クラスのみんなに内緒だよって。お前昨日先週まで打ち気やったやんけ。
そうそう、
ね。
何言われとんねんって。
調子乗んなって思ってしまった
。ちょっと面白いしまったっていう。
パラレルワールドですからね。
そうです。
そういうこともありますね。
大丈夫。そうそう。
じゃあ死んだはずのマミさんの部屋でね、またケーキ食ってますね。
またケーキ食べてますね。
そうそう。
あそこも。めっちゃケーキ食べますね。
三角形のね、あのガラステーブルね。
そうそうそう。めっちゃケーキ食べますね。はいはい。それでワルプルギスの夜が来るまでに一人前になってもらわないとね、なんてことを言ってますね。そしたらいきなりカットがバーンとチェンジして、もう戦ってんの、ワルプルギスと。そして巨大な歯車回ってて、あははって笑ってて、それでもうマミさん死んじゃってる。で、マギカが、マドカが立ち上がろうとして。で、ホムラはその時どうするかって言ったら魔法少女になってないという。でこの状態が今 の、 その、ね、リアルタイムで行われてたマドカと同じ立場になっていて、全部が全部違うという、今回のマドカと同じ状態になって逆になっているというね。それで逃げようよって言ってんだよね、最初ね、ちゃんと、うん、だけどごめんねっつって、さよならホムラちゃん、私行くねっつって、うん、その時にまた一発目死にゆくマドカが最後にホムラに言うのは、私ね、あなたと友達になれて嬉しかったっていうね、これ決定的な決め台詞。そうで、これがね、やっぱ なんといってもすごいのが、物語の出世すごいのが、はい、誰も友達にいない時に一人だけ友達になってくれたやつのこと忘れないよね。
うん、忘れないな。
ちみちゃんもな、うん、浪人時代誰も友達いなかったもんね。
そうそうそう。
みんなには内緒だよ、
内緒だよ。
そういうね。
これ使えんな。やろな。
誰にでもそういうさ、うん、なんつうの、誰も友達がいなくて声かけてくれる人いない時のさ、絶望みたいなさ、うん、それはさ、当人にとっては地獄だよね。でもさ、周りにとってはさ、なんか軽いコミュ障みたいなさ、容量の悪いやつみたいに言われるけどさ、そこで本当に友達になってくれた人っていうことに対する気持ちみたいなものが、この作品の核になってるというね、中心のエネルギーになってるというね。だから、ああ、もう本当、一切の性愛を省いてて、そうそう、ちょっとだけ、そのさやかが出てくるんだけど、それも、ものすごいプラトニックで、見つめるだけという、ね、うん、このどんだけピュアなんだっていうくらいのさ、そうそう。で、その、ホムラの魂の救済をする一言が、あなたと友達になれてよかったっていうね。で、だからこそ、この物語にみんな乗っかっちゃうというね、そして、おっかないよね。この後、3.11 が終わった後に、半分水に浸かって廃墟で死ぬ窓かを映すわけなんで、うん、なんかこんな、でもどう考えたってその半年以上前にできてるんだよ、この映像、
うん、
うん、なんかこれ何なんだろうなっていうくらいね。で、まあ瓦礫の山でみんながなんかいろんなこと考えることになっちゃったんだなっていうね、うん、で、その時に、水に半分水に浸かって死んでいく窓かに向かって、私なんかを助けるよりもあなたに生きてほしかったっていう話をするわけなんですけど、ここの穂村さんが抱えている自分には価値がないと思っていて、自分より頑張ってる人たちの方が、うん、生きる資格があるんじゃないかっていう感性って、うん、今の日本人ものすごく持ってるはずなんです。多くの日本人が、それくらい俺たちは対価をもらうに値しない民族なんじゃないかっていうくらいふぬけになってると。むしろだから第三世界とか行ってさ、インドと子供とかがさ、貧しくても頑張ってるのを見るとさ、俺なんかが生きてるよりもお前が生きてる方がいいんじゃないかみたいなことを感じるんだけど、もうとにかくゆとり世代はさ、ピュアだからさ、傷つきやすくて感性があるからさ、だからそれは結構重なる部分だと思うんだよね。だからこれ日本人がの若者が抱える、もうね、おっさんたちはね、デリカシーないから。いや、もうそんなことじゃ食うていかなあかんやろみたいな。
なんで関西人バカにすんなよ。
ごめんごめん。オッケーの中の関西人出てきちゃって。
わかります。
そうそうそう、うん。っていうのあるじゃん。だから、うん、甘いこと言
って。俺の中の関西人。
いや、仕事やったら何でもやりますね。ちょうだいちょうだいって。
食うていかなあかん
やろ。
だって、これが、こういう人たちが、なんか、意識高い系とかバカにするんだけど、意識高い系は、その何、こう、目に見えない弱者や、その苦しんでる人たちに対する気持ちがあるわけなんだよ、
うん
うん、だから
会えない人のためでも行動すると、うんうん、それから、まあ、それはさお前のさ親が稼いでる金でやってんだろ余ったりんじゃねえよみたいなその分担があるわけだよね、うん、でそれを、まあ、穂村さんのこの罪悪感っていうテーマっていうのはそこを拾っているっていうのがすごくあるなっていうのがあるんで、うん、あと、その後雨ですね。繰り返し出てくるメタファーとしての雨ですね。これは冒頭からそうなんだけど、まあ、これ悲しみと少女たちの悲しみと浄化ですね。これはね。だからそれのメタファーとして入ってきてるっていうのはここのシーンでまあまあガンと出てくるというね。うん、で、マドカが、死んじゃって、落ち込んでいる穂村さんに対して例の久兵衛さんがやってきて「いけしゃあしゃと君の祈りは」なんてね、うん、言いますね。その時にまあ決心して要さんとの出会いをやり直したい、彼女に守られる私でなく彼女を守る私になりたいって言って、うん、手が祈りの手になっていくというね、うん、でまあ時間が巻き戻って目が開くって目が開くっていうのは何回も何回もあるよね、うん、あれなんだっけな、バニラスカイって映画覚えてる
名前は、
うん、あれスペインの スペインの、ね、映画でね、オープニュアイズっていう映画でトム・クルーズが出てたんだけど、まあ、結構似てて、うん、何度も目を開けるとまた生きてたみたいな感じのやつで、これが一つ目を開けるっていうのがまたこれ後になって聞いてきます出てきますほんで、その後ですね、はいはいはい、これ急がなきゃいけないんだよね今日ね。
じゃ全然のんびりやりましょうよ。のんびりやってください。
行きましょうか。はいはいはい。で、小村さん魔法少女になった後に手にソウルジェムがあるんだよね。でここからたどたどしい修行の日々がすげえ可愛く。だからずっとメガネックで使えないみたいな感じで時を止めて戦うっていうくだりがあって、それでまあさっきの孤独と、まあ、セットになるっていうのがあるんだけど、あと、そこから小村さんのお家が出てきますね。で、Y 次郎がまたバーンと出てきて、でようやくわかるね、あれね、Y 次郎だから、Y 次郎の絵が出てくると、異界の入り口だって言ってたじゃん、うんうんうん、だからその穂村さんのお家っていうのは異界なのね。そうだから普通の人たちが暮らしている時間軸でないところに、まあ、穂村さんが住むところがあるからあんなことになっているというね。でそこで飾られている絵は過去パラレルワールド、昔戦ってきた歴史っていうものがあってって言ってっていう、まあ、構造がいろいろと一気に謎が解けていくというね流れがあってっていうね、うん、そうそう、異界に住んでる、は
い、俺全然一個も解いてなかったですよ、見てる時ね、スーッて流れていった今のところ
それで小村さんは自分の力、時間を止めてどうやって戦ったらいいかっていうのを試行錯誤がまた可愛くてね、爆弾作りますね、うん、それで爆弾作ってからヤクザの事務所から武器を盗むってもう最高だよね、
あれ面白かった、
ね、うん、
やっぱりここは時間止まってるから質量とか関係なく保存できたんかなっていう
そう、
あの辺のそういうところだけ考えました、
4次元ポケットみたいな、
そうそうそうそう、
あの辺りから作画のレベルがめちゃめちゃすごくなる。で、異界で戦って車輪を避けるマドカのこのカットとか、すげえな、この動きっていうか。わかる？
いや、わかりません。
やる。いや、実は2つ前ぐらいの話の時ではそこまでやれてないのに、ここでいきなりガーンと作画のレベルが上がってびっくりだね。うん、そんで、その次出てくるのが、穂村さん使えないからダメじゃんっていうさ、
はいはいはい、
爽やかなやつが出てきて、うん、それで、このバトルロワイヤルが始まるんだよね。さやかの死をきっかけに殺し屋少女たちっていうさ、もうだんだん殺伐としてくるっていうさ、ループすればするほどみんなが傷ついていくっていう流れになってくると。で、それで戦った後にまた何回目かわからないけど、戦った後にまたこれがいい絵なんだよね。また廃墟の中、瓦礫の中半分水に浸かって、今度は両方とも魔法少女になって穂村とマークがこういう形で向かい合って、これいい絵だったね、
あれはいい絵だった、
いい絵だったね、最高だった。それでまた雨の中死んでいこうとするっていう。でこの時にまたこれ印象的なこと言うんだよ、穂村さんが。覚えてますか？いっそこの世界を壊してしまおうって言い出す。だからこれルサンチマンにこう取り憑かれて破壊神になろうとするんだけど、これこそ魔女になるってことじゃないかっつって、でお願いがあるのっつって、マドカの方はどうするかっつったら、私魔女になりたくないからっつって、そこで一個止めるっていうね、うん、その時に確かあれだよね、ソウルジェム一個残ってるみたいなやつがあって、
そうそう、それでホムラのだけ浄化して、うん、で自分を殺してくれみたいな、
そうそうそう、うん、でその時の演出がまたいいんだよ。 もう殺してって言われて、もう大泣きしながら一気にスッとカメラがロングショットになって、で無音になって銃口がパーンと光るところでスッとこう消える、うん、演出うまいね、
うまい
本当に。でもう泣けるんだよ、なんかなんかこの無音ロングショットっていうんで ね、そうなんだっていう、ね、
その頃しんちゃんは泣いたの、あそこで、うん、
その頃、うん、ちょっと記憶が薄くな
お前ほんま見たんやろな、ちゃんと見たんやろな、
できたよ、
うん、
すごいよね10話で、まだ続くんだもん10話で、誰も未来を信じない、誰も未来を受け入れないって言ってるの、これすごいよね。ここもまたね、これね、もうここで言っちゃうけどね、この悲しみってね、誰も未来、どうしたどうした、
あの、うん、ホムラを浄化した西郷の息残ってたのっていうのはさやかのなんだって、
へぇ、
そういえばその手前はそういうくだりが、
なるほどなるほどなるほど、
へぇ、
でね、
面白い、
誰も未来を信じない、誰も未来を受け入れないっていうのの言葉の重さ分かります？このままだと地球は温暖化してしまって大変なことになるんですよって、どんだけ言っても分かってもらえないし、原発が53基あって老朽化していつなるかあるわかんないんですよ。日本は活断層の上にあるんですよ。世界一の地震大国で1年間に2000回も地震があるんですよって誰が何回も言っても聞かないじゃん。未来よ、このセリフの重さ、これが 3.11 の後にある。これを言った後にメガネを外して髪をほどく、だったら私は一人で戦うって言い出すんだよ、うん、この孤独な覚醒たまんないでしょたった一人で戦うって言い出したんだよ、ホムラさん、
うん、やばいやばい、
もう誰にも誰も頼らない、もう弱小さんだよ、
もう弱小さんですか
いや、そこは江田博さんでしょ、せめて、まあ、せっかく出てもらった
そうそうそうそう、
江森さんが
誰でもいいけど、このホムラの選んだ道の辛さね、本当にね。
そうなんだよ、うん、で、たった一人自分のことを友達だって認めてくれる人、お前だから、あれだよ、なんだっけな、槍が出てくるやつ、なんだ、牛尾と虎、はい、で、あれ、ものすごい強い二人の関係性の話じゃん。うん、これも同じだから、
ね。同じだな。
だから、お前が生きてるから俺も生きるぜっていうぐらいの強い関係がどんどんどんどんこう、続いていくっていう話で。で、そのたった一人の友達のために、あなたはもう戦わせないから私一人で戦うんだって言って、であれですよ、今度こそワルプルギスの夜をこの手でって言って決めの後にズンズンズンズン
ズンズンズンズン
入りますねでもこれでエンディングになると思ったらまだ続くのね、
うん、
うん、そんでキューベが出てきて、そいつの言葉に耳を貸しちゃダメっていうくだりがこうあると、でその時にキューベがまたイケシャーシャーと90年代の決め台詞、うん、諦めたらそれでおしまいだよって、お前安西先生かって何回も言うやつ何回も安西先生出てくるやつ
ねえねえ、
そうそうそうそう、あれいい話だったのに台無しにしてんだよ、あれスラムダンクスラムダンク踏みにじってますからキューベは
そこ怒りですか、
そういやだってだって あのねだからあれに込められてるものってそういうね、浮ついた夢みたいなこと考えて諦めてないっていうのはアホだぜっていう、奇跡なんか起こんないぜっていう話が乗っかってて、でも運命は変えられるんだ、君には特別な力があるんだ、これずっと 若者たちが信じ込まされていた、70年代、80年代、90年代、10年、0年代もそうだったに信じ込まされていた虚構なんだけど、この虚構を口にしてんのがあの共感力ゼロのキューベっていうね、うん、これはなかなか面白いで、だけどこれに対するカウンターとして我らがホムホムが出てるわけでしょ、
我らが
レイジさんもうすごいですね、
お前さここでホムラバカにしたら殺すぞ、
バカにしてないよ
一人で戦うんだぞ、違う違う、お前一人だぞ一人、いいのかよ、でホムラは言ってたよ、まあ
人は変わっていくもんやね、時とともに、
そうなんだよ、
こんなにアニメのキャラクター一人に肩入れ
してるとは、ね、毎週毎週な、うん、俺な運命の糸がこう重なってくるだんだんなものすごい力をこな得た
んだ、エントロピーが、エントロピーが
俺は得たんだよ、エントロピー
周辺宇宙の因果が全部
因果がそう、もう何でもできちゃうぞ、
ね、うん、やっぱりその昔20年ぐらい否定し続けてた時期のエントロピーと因果が今すごいことになって
る、そうなんですよ、そうなんです、報告ですね、大変です、です、はい、そしてこのオムホムが言ってたのは最初にマドカに言ってたセリフは今の幸せを見てって言ってましたね、着地せよって話ですよこれは、うん、だから0年代に大失敗した虚構の着地ではなく、
はい、
本物の着地をしろって言ってるわけだよ、
は
あ、小泉軸もマッドマックスで言ってたこととおそ松さんで言ってたことと同じことを 2011年にこの子ども、この方もお
っしゃってる。もうすでに通過
した。そう、だから要するに0年代が終わって何かあった。着地しようぜ。足元を見ようぜ。俺たちこうしてるだけで幸せだったはずじゃねえの。なんで天下取ろうとかしてたの。なんで全国制覇しなきゃいけないの。なんで一番じゃダメなんですかとか言ってる人が、国会議員で活躍できないの。
一番じゃな、まあいいや。
まあいいです
ちょっとなんか、意味が。一番じゃダメなんですかって。いいですよって
言ってた。二位じゃダメなんですかって。
細かいところに行かない
。僕の悪い癖。
悪い癖って。ね。うん。で、第1話に戻りますね。
なるほど、
ね。それで契約しますっつって。そんで、その後ね、そうそうそう、まあ、解説みたいに入ってね、で、まあ、ホムラってどういう人間かっていうのは、同じ時間を探り、同じ時間をたどり、たった一つの出口を探す。
あ、うん
うん、で、窓川は、たった一人の私の友達、あなたを救うためなら、私は永遠の迷路に閉じ込められても構わない。
あー
い誰でここで
ラップ調でね、
うん、そうそうそうそう、で構わないってものすごく決め台詞だね。でも本当に散々言ってましたけど迷路のメタファーは多かったね。
多かったですね。
何度も何度もメタファーだし、あと出られないフェンスがある、うん、そういうことだから、もうあれ多分さ、こういうことだよね。何度も繰り返すうちにフェンスが大きく多くなっていくっていう、出られなくなっていく、どんどんどんどん出られなくなっていく、強固になっていく、そして窓枠に格子がつけられていくっていう流れになっていくって、うん、ああよくできてんなって言って、構わないって決め台詞言って、ズンズン行くのかなと思ったらズンズン入らない、うん、ここで交わした約束入るんです。
そう、
我慢したやん。お前ファンに殺されんぞ。
一回みんなもやってほしい、鈴木雅之でちょっとスローテンポにすんなよ。
めちゃくちゃ いやだって流れていかへんやんか。今週分のやつが
来てる。
黒塗りしてやって
る。かわしたっていうぐらいのテンポでいいかな。ずっと残るやんか。まさゆきさんがこう。
かの前、うんって入れんの。
うわ、おいしい。それお前なんか後でやる、スピードでやる。その歌い方のコーナー。誰か奥のソウルジェムを叩き割れって言われ
る。そうやね。いや、そこのオープニングは泣けますよね、皆さんね。
泣けるね、あれはね。
そうですよ、本当に。うん。そうですよ。そう、読んでましたね。
もうやめる、もうだからね。
反省して
る。やりなさいよ。やんなさいよ、あなたは。
や
んなさいよ。やんなさいよ。
まどかと鈴木まさゆき一緒に出てこないよな、そりゃ。
出てこないよ。
そうなんだ、そうなんだよね。そうそうそう。
まあまあ、これが遊んですよ。
そう
そうそうそうそう。ああ、でもそういうことで、そうそう。でもこれ10話終わる。なあ、ゲー。なるほど。結局34分、39分まで。
いやいや、全然。
で、なってしまうという。それくらい、でも、なんていうのかな、ホムラさん登場、ホムラ誕生の、まあ、物語が1話でやってるというね。
うんうん
うん、そして、なんだろうな、バーサスワルプルギス、学生、そして、その後の、まどか。はどうなったのかっていうのがその次の2話になっていくという、まあしょうがないね、
うん、
いい話だな。10話、10話とてもターニングポイントでしたよね、
はい、
うん、そうね、うん、そしてじゃあパッとっとと言いますね、11話、
うん、
何、い
っちゃいましょう、
いっちゃいましょうね、いっちゃいましょうね、本当にあのね、間に合わないと思うんで、多分無料部分ではやれるとこまで、
それはしょうがないです。
そうですね、そうです ね、はい、
11話、
うん、ホムラさんの家にまだキューベイがいますね。で、ホムラさんがいて喋ってる。そして、マドカなるものがなぜあれだけの力を得たのかっていうことが分かったよみたいな種明かしが始まりますね。それがさっき言ってた、まあその何度も何度も救済を連れて繰り返すタイムループを繰り返して、うん、ホムラっていう人が、ある一人の人を助けるというその思い、それがもう魔法がかかった思いですね。
そうですね。
がその人に力を与えて、これが、ね、要するに因果律ってやつですね。これがだから要するにカルマってやつですね。
カルマ。
で、これ結構面白くて、カルマの話は、
時間速行者って言ってるやつでしょ。
そうです。このシーン。これね、
はい、
書きましたよ。
書いて
これ、で何度も出てくる椅子の意味が分かりますね。
これ ね、おー、ここで椅子が、
はいはいはい、これはだからあの時のホムラさん、この時のホムラさん、
うん、
いるわけですよ、パラレルワールドで。
なるほどね。
実はたくさんのホムラさんに守られてる。だからあの部屋にはいっぱい椅子があったっていう、ね、うん、でさやかの部屋もそうなんだよ、同様に。だから何度も繰り返していくうちに、うん、あの時のさやかを守ろうとしてた
へ
みたいなね。
そうそうそうそう。あれ、あれ、京介だけどね。そうそうそう。だから、何度も何度もあるんで、だからの、そのサインとしての椅子っていうのがあって、で、これ、一人の人間が生きていくためには、背後に、生きていくためには、背後に、誰かの悲しみがあるとね、
はい、
愛とも言えるんですけど、慈悲とも言えるんだけど、この人が生きていてほしいと言って、先に死んでった人や、もしくは、そう思っている願いみたいなものがあって、これが何度も輪廻を重ねていって、それでカルマってなっていくわけなんだけどさ。だけど、これはループしてるから、一代において何度も何度も救おうとするから、ここに溜まっていくというね。本来だったら、輪廻の中で代替わりしていくんだけど、そうすると、まあ、一番近いのは守護天使が一番近いよなっていう話だよね。だから、ご先祖様のおかげで生きてるんですよっていう。だからそのご先祖様にでこれがまたこう泣かせることに後半このご先祖様感じることができるのって話になってきますね。
感じること、
そう、この守護天使逆転するんでね後半ね。だから
あ
そうこれがまた泣かせる物語構図、うん、そうなんですよ。でこれが いわゆるプラスの流れの中でね、こう守ってくれる人、守られる人、そして意識して感謝してみたいな流れ。でもこれマイナスの流れもあるんだよね。悲しみみたいなものが逆にね、その憎悪に変わって呪いになってしまう場合もあるわけだよね。だからその、なんかこううまくいかない人生だったお母さんお父さんがいて、それが娘に対して世の中なんてろくなもんじゃないっていうやつ、あなたなんてどうせ何やったって無理なんだから、何だってこの、あのお父さんの子供なんだからみたいな、親子関係ので生まれた憎悪みたいなものを子供に背負わせてしまうっていうのは、これだからマイナスの方向のカルマラインっていう、このだから2つの、まあ、ラインがあるんだけど、それをまあアニメの中でしれっとやってるわけで、これあの思うのが、あのマドカがね、ホムラの強すぎる愛ゆえに非常に面倒くさい宿命を抱えてしまうんですよ、この人。愛されるがゆえに。このパターンも現実にあるよね。
ある。
気合いだとか言うおじさんとかさ、いるじゃん。あれは大変です。あの愛は重いです。
魔法少女、今
日お父さん、そらね、そらね、オリンピックも出ますよ。あの京子はね、オリンピックも出ますよ。だって、すんげえホムラついてんだから。
ああ。確かにすげえホムラ
ついてる。すげえホムラが消えたっつってるから、お父さん頑張るってな。違う。だけど、大変でしょって話。
はいはい。
うん。大変だったと思いますよ。あの、京子さんは京子さんで。
京子違いですけれども。
あちらの京子さんも大変だと思いますね。本当にね。そう。で、まぁ、あ、こんなこんなで、その話で、また、ひどいこと言いますね、キューベはね。あの、ま、あの、今度は、あの、窓かに向かって言いますね。人類は、あの、家畜を飼うじゃないか。僕らは君たちのことを家畜よりはマシな扱いしてるぜみたいな、本当に殺したいみたいな。
一応知的生命体として扱ってるからね。
とか言って。
あのね、俺声優さんにインタビューしたいもん。
ああ。
どういう気持ちであの台詞言ってたの？
いや、あれは演出されてるよ。
いや、そうやけど、うん、いや、俺が声優やったら立ち直れませんよ、あの役やった後。
いやでもね、そんなこと言うても、やっぱりおまんま食わなあかんので、何でもやりますぜですよ。
あれ絶対飲み会とかで受けるぜ。
うん。
キューベ来たーとか言って。
むちゃくちゃモテるでしょうね。
めちゃくちゃモテる。
逆にね。
そう。お前そんなこと言ってて魔法少女にしてやるぞ。そう。
絶対えなりくんじゃないですか、レイジ
ャー。えなりくんでいいと思う。
これは打てないだけどな。うん。まあ、えなりくんちょくちょく来るな。えなりくんちょくちょく来る。
えなりくんキューベ説なのかな、じゃ
あ。やって。
できない、できない。えなりくんでもないし。
そんなこと言ったって仕方ないじゃないか、
マド
カ。
来た
来た家畜のことなんて思ってないだろって。全然似てない。
でもな、巧妙になんか、騙そうとしてるのが腹立つんですよね。なんか理論っぽく言うくせに、
うん、
なんか最初に全く説明せえへんとか。
う
ん、
だから、これは、オタクの象徴でしょ。
オタク
悪いオタク。うん。
ほう。うん、
だからもう本当にあのブーメランになってんなと思うわけ、うん、少女たちを君たちのためだからとか言って応援するよとか言いながらお前何してんだよみたいな、お前がいるからこんなことになったんじゃねえかとかそういう もしくはプロデュースする側の人間っていうものにはこういう人がタイプが多くってで、まあ、リズメで攻めていくみたいなさ、まあ、それはともかくあのその話は随分したからね。それはともかくあれですよ、うん、この後イニシエのクロニクルですよ、魔法少女クロニクルが始まって、うん、古代から
王
少女だった、
急に話が
でかくなってきました、うん、これはパターンです。 最後になると、うん、その、なんていうか、世界スケールに話がいきなり、
はいはいはいはい、
それが宇宙スケールになっていくっていうのは、うん、まあ、パターンだし、最後だって綾波どんな風になってました覚えてます？
もう、ブー
ン。でかーなるじゃん、うん、か。ああいうのも、あと、アキラとかね。
ああ。
話の後半っていうのは、地球全体が見えるようになるっていうの
も、なるほど。
もう、パターンで、あるんで、これなんかマナーですね、これね。日本のアニメマナーで。
それはマナーだ。マナーであれだったんだ。
まあ、まあ、まあ、みんなそういう伝統芸みたいなね。まあまあまあ、で、それで、まあ、
よく見るや
つ、まあ、そうすると、まあ、過去に、その、インキュベーターなるものが、うん、少女を使って、その、社会を新しいステージに導いていたんだと。そして僕たちがいなかったらまだ君たちは裸で洞窟に暮らしていたかもねみたいな。
上からーって
。あいつ本当に腹立つわ上からそうそうそうそう。
これでやめてよって言うんだったら君は本質を何も分かってないねとか。お前ちぎるぞ。
でも新しいのシュッてまた出てくるから。
そうだそう、ちぎっても出てくるからね。そうそうそうそう。
君に殺されるのは何回目だろうね。
もうお前、ほんま、やったるぞ。全面戦争やと、キューベ。
わかるよな。確か、ああいう、ああいうオタクっていうか、まあそういう人はいるよね。
そう。
ガッツくやつな。
いや、だから共感力のない人間の象徴。言ってみれば。
うん。岡田か、岡田かって言ってますけど。
誰が、
どうしよう。
何がそのこの
宮殿が。
ハリラヒ俺ね、今回だからあえて見てないのよ、岡田さん解説とかも。
あ、そう、うん、あ、まあ、それはまあ。
うん、そうそうそう。
見るとしても映画版終わった時にということですね。
そうそうだね。そうそう。他の人の解説も見てない。まあ、とりあえず、うん、それで、まあ、そんな涙の礎によって今の暮らしがあるんだよ、みたいな感じで、まあ、卑弥呼もいて、ジャンヌ・ダルクもいて、祈りに始まり呪いで終わるみたいな歴史がありました。
はいはいはい、は
い。いいセリフですわ、うん。それで、まあ、そして、あの、外には雨が降ってんのね。これ悲しみの雨だね。で、排水溝に吸い込まれる水のアップね。そして、キューベイの、あの、長い影が映ってて、窓から前にいて、ね、祈りのポーズ、これもなかなか憎いね。ベッドの前で、あの、影になってる、前に向かって、祈ってるみたいに見えるね。で、キューベイの影がガーッてでかくなって、全部絵で表現してしまおうというね。うん、そこがまたなんか、いいね。それで、感情なるものがないっていうさ、だからここで、かわいそうだと思わないのって言ったら、数人の友達の中に知り合いのために、そんな風に言うのはおかしい。僕には分かんないよ、みたいな。
我々の世界では何でしたっけ？
そう、感情は稀な精神疾患でしかないんだ、とか言うんですよね。感情を持ってるんですよ、病気だって言ってんの、ね。すごいよ、ね。
お前、全アーティスト的に回したぞ、って言うんだよ。せやろ
せやな、せやな。
感情なかったら書けへんわ。
本当
だ。
本当だまあ本当にサイコパスのね、共感力のない人が世の中で活躍する時代になってるじゃない。だそれのまあメタ、まあカリカチュアだね。
まあまあまあ、まあ、
一種ね。
ね
でその後君の大好きなお母さん出てきますね。
あそうね。
お母さんね、ミケランジェロの前のバーカウンター。
そう。
暗すぎるなあの店。
そう。あんな離れて座っとんの。
遠すぎじゃない。それあんな小声じゃ聞こえねえよって話じゃない。
あれでもね、うん、昔の映画とかやったら男を2人やってたんですよね。
うん、
おそらく、
うんうん。
それがなんか、うん、クラスの担任と母親が、
うん、そうそうそう昔友達でみたいな。
なんか
ね。
ああこれは何回かあった
の。お父さんトマト育てなきゃいけない。
そうお父さんが、ね、
ベランダでトマト。
あとお母さんコーヒーいるってやらなきゃいけないから。
やらなきゃいけないから。
だからそこまで徹底的やなっていうのが俺のやっぱ一番、うん、あのすごいなと思う部分でもあるし、ちょっと入り込めない部分でもある
し。いやすごいと思う。本当にだからあの世界ではおっさんなんて相手にされてないし、それ、うん、からあのまあかろうじて母と教師みたいな。滑った感じでは出てあるけど、まあ、一応出てきますよね。でだけどやっぱり彼女たちが言ってることっていうのは悪いことは言ってないけど遠いなってやつだよね。心を開いてくれなくなっちゃったのよ、情けないわねなんて言っちゃって、
かっこつけて
る
んですよね。
かっこつけちゃって、うんうん、でもどれだけその、その、なんていうのかな、住んでるステージが違うかっていうことをしっかり書いててさ、うん、なんかすごいよなって思うね。で、今度ホムラールームに、ホムラさんのお家に窓かがやってくるっていうくだりになるんですよ。でそこで、まあ、その初めてワルプルギスっていうものは天才として来るというね、その時に、なんていうかな、あの今まで結界の中で隠れてる必要があったんだけど、結界とか隠れる必要がないから堂々と現れて大暴れして数千人がそうそうそうそうですそうです、
夜です、どうも
クゼプルギス、
そうそう
クゼプルギス ピスめっちゃ腹立つ。
これだけ練習してきました。茶化そうと思って。お
で、ここで、ホムラちゃんの言ってることが分かんないよっていう話をね、まあ、窓からしちゃうんだよね。それに対して、誰にも分かってもらえないって言って、これもね、これからひどいことが起こるって分かってる人間が、これからひどいことが起こりますよって言っても誰も分かってくれない。誰も未来を思って。これはだから、原発やめた方がいいんじゃないかとか、環境を守った方がいいんじゃないか、CO2出さない方がいいんじゃないかって言ってたことでも、あと、核なんてものを手出すんじゃねえよなんて、アインシュタインなんか言ってたし、ね、レイチェル・カーソンね、沈黙の春、農薬とか使うんじゃねえよとかね、アルゴアに至るまで、ね、みんなね、全部ホムラさんに乗っかってんだよ。だからホムラさんに乗るんだよ、俺も。
すごい因果の量ですよ、ホムラさんも。
やばいっすね。
ガンガン来てますか。
泣きまくりっすよ、本当に。そう。それでそこでですよ、初めてね、ハグですね。そう、それで2人、まあその、まあ、抱きしめた後で、私初めて私違う時間を生きてるんだものっつって泣き出す穂村さん。穂村号泣再びがここでまあ起こるわけですね。それでこの時にちょっと印象的なのが、初めてそのことを言うって信じられないっていう窓からね、この目のカットが3回ぐらいこうやって現れて、そうで繰り返すのね。そんでガラスに映っている、3面のガラスに映っている2人のカットが映る、分かる、2人ハグし合ってる、抱き合ってる2人のカットが3つ、これはパラレルワールドで存在してるっていうのを絵ですよ、表現してます。
何回目かのってことじゃ、これ
だから、こうやって何度も何度も繰り返されてたんだってことを、映っているその窓に映ってるってことで表現するんですが、
うまいな。
この時に、過去のみんな、そのいろんなシーンの状況がこの額縁の中で映っていくってシーンがなるんだなとなっていくんだよ。だからあの時の2人ってパラレルで見せていくんだけど、ウィンドウなんですよ。
ウィンドウなんですか。
窓なんですよ。
窓ですか。
気がつきました。窓なんですよ。
どういうことですか。
気がつくというか、
ねえ、
そういうことなの
かなって思いながら見てください、その後。そうすると面白い。だから、窓かの名前の窓かのはどっから来てるかって言ったら、ウィンドウの窓から来てるんじゃねえかっていうふうに思わせるシーンが、ウィンドウズのウィンドウみたいに現れるのもあれが。
パラレルワールドがでしょ。
そう、窓として現れる。
窓かなって思うから。
そう、窓
かってことでしょ。
そう思って見てると。
もう思って見てると、
そう、なるほどなっていうところがその後どんどん出てくる。
嘘。
そうなんですよ。ほんで、嘘って言いながら54分説明しますね。そう。で、分かってもらえなくてもいいけど、あなたは私に守らせてって言って、で、そしていよいよワルプルギスの夜やってくる。スーパーセルって言い方に変えてられましたね。避難所の人々ね、キャンプしてるみたいだね、キャッキャーなんつって、ね。で、そこに窓が出ていこうとするっていうね。それで、また例のことがお母さんとの流れがありますね。
気づきましたね、お母さんだけ。
この時に外にいるホムラの姿が出てくる。この時に水じゃなくて煙みたいな感じになってるね。それでワルプルギス登場で、これはなんかサーカスがやってくるみたいな感じで出てくる。でこの時のワルプルギスっていうその造形がまた面白くって、逆さになった歯車で逆さになった女が笑いながら回ってるっていう、このメタファーの意味わかる？うわ、意地悪だよね。巨大な歯車が逆さに回ってんだよ、あれ。
時を戻すんだよ、
ね、これね、ものすごく分かりやすい例で言うと、
はい、
歯車の悲しみだね。だから社会の歯車になるのなってしまったの、私は。
その反逆ってこと。
そうです。それが逆の方向に回ってしまったの。思ったように曲がってないんだ。だけど止められないんだよ。で、笑ってんだよ、反対側になって。もう頭が、だからそこでおかしくなって
る。うわー、すごい。
凄まじいメタファーがぶっ込んである、これには。そう。それで、そこに、まあ、一番有名なやつだと、銀河鉄道999の最終回ですね。だから最後、ネジにされるでしょ。鉄郎はメーテルに騙されて、あれだ、メーテルがキューベだからね。だから、永遠の命をあげるよとか言って、最後まで行くと、機械の体もらえるんだって、これも機械よってネジにされちゃったね。
鉄郎が。
鉄郎は。
知らんかった、ね。そんな話な
の。で、お母さんの星を、止めるための、そのネジの一本にされてしまうって話の、あれは。
へぇー。全然知らんかった。
メーテルとお母さんは、
そんなシュールな話なの。
一心同体のキャラクターで。
読んでへんかった。
俺普通に別れて帰ってくる前
に。メーテルの後ろ側にお母さんがいるんだよ。
ええそう。メーテルの後ろにお母さんを。
そうそう。最終巻見ろよ。もう70年代だよ。
そう。見てない。
だから見てないんですよ。
で、それはネジだけど歯車っていうのもあるわけ。うん、社会の歯車になるために、ここ、今までの旅をしてきたのか。あんだけ辛かった学校の毎日は、こんな歯車になるためだったのかよみたいなやつの、メタファーがここに入ってて、それが巨大なんだって、もうおかしくなって、大暴れして。
あんな最強の魔女、ワルプルギスの夜って言われてて、もともと誰やったんやろっていうのをずっと考えてたんですよ。
うん、
まあもうクレオパトラとかも出てきてるし、卑弥呼も出てきてるし、うんうんうん、これ誰やったんやろってずっと考えてたけど、うん、その多数のものが乗っかってるというか、
そうだよ、夢を信じて会社に入ったら歯車にされた OL たちなん
て。全員乗っかってると思う。
そうそう、
それ
はものすごい。逆にばかりやらされるという。
そうそうそう。
大して必要でもないの
よ。そうそう。もっとクリエイティブな仕事しながら、もうカフェでアップル叩いてたはずだったのに。
それはもう強いよな。
それはもうやばい。みんな魔女になったってことでしょ。
そういうこと。それ、その力ですよ。
あ、それはすごい。むちゃくちゃ面白いな。
そう。
むちゃくちゃ面白いっしょ。
だから結構、ことぶき大社とかしたやつはなってないんだよ。おつぼねさんたちが、きっとそうな
ちょっとずつね。
それで笑ってんじゃない
。覚える、決めつけてごめんなさい。ごめんなさい。本当に謝罪します。
すいませんでした。
ダメですよ。
あ、そうだ、消えるときに複数の少女の影が出るんだって。
へぇー。
そう。出ます。それが妖精のようになって、それがまあそのシルエットっぽくなって現れるんだけど、それがエンディングの時のさやかたちと同じような演出で出てくるんです、シルエットが。だから憎いの、危ない。そう、そこも重なってます。それもだから多くを言わずに絵で見せていくというやり方ですね。そう、そんでまあ大騒ぎの時にまあ送り出すお母さんの下りがあるんだけど、ここがまたちょっといいんだけど、お母さんまた滑ったことずっと言ってんだけど、
警察に任せろってやつ。
そうそうそうそう。なんかヤンキーなんだよね、あのお母さん。
そうそうそう。早いし、あれ、
ね。あれ、元ヤンでしょ。
秒で、秒で
結構早い。
あれ、元ヤンだよね、多分。
絶対元ヤンだよ。そうそうそうそうそう。あれだよ、祭りの手伝いとかしてたでしょ。
はい、わかる。祭りの手伝い。
今だと、よさこいソーラーとか踊ってる方。
あ、絶対そう。そうそうそう。やってる。絶対、みこしとか担ぐタイプだな。
でもそうかもそうかも。
そうそうそう。で、あんたどうなんだよみたいな、うん、上からガン来るんだけどさ、お前あんたよく育ったよみたいな、うん、でその時に前女の性質みたいなものを心理学で分類した時に、グッドマザーとテリブルマザーって分かれるって話したことあるじゃん、うんうん、あれで言うとこれうまくできてて、執着して、殺そうとする悪魔魔女みたいなものが大暴れしてるんですよ。それの反対側のグッドマザーっていうのは、女の持ってる性質の中で産み育て放つっていうね、産み放すっていうね、性質があるのをグッドマザーっていうね、うんうん、実はあそこでワルプルギス、外に暴れてるワルプルギス魔女とグッドマザーのお母さん、あそこで対になってます。あそこでいい話なんです、あそこは。だから、ずっと滑ってはいるんだけど、いい人なんだ、あの人、
うん、実は。それは、うん、
まあ、だから、親のそういうのも一応回収したってことです、
ね、そういうこと、うん。そこで最終的にその回収 してますね。はいはいはい、そう、うん。で、穂村さんですね。今度勝てないんですよ。で、瓦礫に挟まった足。額には血が流れてるんですけど、ここで十字になってますよね。これがまたちょっとキリスト教っぽいですね。そう、ここ額に十字になる。うまいなと思うね。そう。で、希望を持つ限りは救われないっていうね。で、諦めたら魔女になってしまう運命だっていうことが、まあ、ここで、まあ、キューベイから語られていくというね。もう最悪の状態だよね。それで、ここから、どこだっけな、この先かな、ワルプルギスの、歯車から、目が見えるんだよね、今度ね。これがね、異界からの視線っていう意味ですね。で、これは共感力を失った者の目なんだよ。で、これがエンディングの目に重なるんですね。そう。で、これだから、もう本当に回転してる絵の中で一瞬だけパッと映るっていうね。それでこれもう、あれだ、限定終わっちゃうから、じゃあちょっとだけ予告編で。
無料
が終わっちゃうんで、そうです。それ最終回の中に、後で言おうかなと思ってたけど、せっかくだから言っちゃいますけど。
いやいやいや、
それは。
いっか、
じゃあ。
うん、
じゃあ、ファミリーの人のために、
そう
しときますか。わかりました。はい。で、それで、11話終わりのとこまで行こうか。で、そうそう。その目が映った後に、 瓦礫に挟まって動けなくなった穂村さん、これ印象的だよね。土にめり込んでんもんね、瓦礫にね、体で、ね、その時に、まあ、さやかがやってきて、もういいんだよ穂村ちゃん、分かったよって言って、
ま、窓かが
ね、あ、じゃあ窓か、窓かが
びっくりした、
そうそうそう、話さやかじゃない青じゃない、うん、そうそうそう、で窓かなんで、あのグレーの中でピンクの差し色が本当に綺麗だよね、あそこの瞬間ね。
おお。
で、あ、天使降臨だなっていう感じがするわけだよ。
はいはいはいはい。
あそこでもうビジュアルで、ああこれ天使が助けてくれる話なんだっていうのが分かるようになってますね。
自分が天使だと思にな
ろうとしてた。なろうと思ってたら違う。
女の子に。
そう。天使が天使、向こう助けるはずなのに助けられるんです、そこでまた。はあ、そうそうそうそう。でごめんね穂村ちゃんって。うん、そう、そこでズンズンですよ。
ズンズンズン。氷川きよし。
ただ問題はここのズンズンズンズンズンズンで始まった時に後半の歌詞が聞いてくるんですよ。だからズンズンズンズンで歌ってたいつか君が瞳のに灯す愛の光があって、時を超えて滅び急ぐ世界の夢をた確かに一つ壊すだろうつって、要するにあの穂村さんにとってのまどかの歌なのこれ。でよく見るとオープニングも穂村さんからの視点で書かれてる、
はいはいはい、オープニングはまさにそうです、
ね、そうで後半もあの救済してくれた窓かのことを思ってる穂村さんの歌ですねこれね。だからあの瞬間にだからもう一回そこにコンと入って、うん、そう二重に重ねると、うん、おいおいおいこれ一気に放送ですか本当にもうすごいことしたねって思うね。同じ日にやっちゃいけないよ。今日俺たちもやってるけど。
そう。
同じ日にやっちゃいけないやつだってこれ。
いや、随分因果溜まってきますよ。
どんだけアニメーター全力でやってんだよっていう感じ。
なるほどね。一応ずつ、ちゃんとゆっくりやりたかったと。
そうそうそう。
まあまあまあまあ。
うん。まあまあまあ。
まあみんなそれで、まあある程度ね、うん、そういう見方で見たんでね。
うん。
レイさんにもその追体験をということで。
いやもう糸だらけっすよ本当に。
見ました。
なんすか。
無料会員は僕たちの世界では疾患の一種でしかない。ぜひ有料へ。
ありがとうございます。
めちゃおもろい。
うまいねー。
うまいねー。
しっかりやったね無料会員。じゃあちょっとありがたいけどね無料
会員。いやいやいやもういやこんだけ言ったらもう。十分ですよ。
うん、まあね。だから12話すごいんだよ。うん、だから本当
は
12話で何がすごいかっていうのと、あと、ホムラの救済についての話もあるんだけど、
そうですね。
そう、それは俺の独自の解釈でやります。
おー。
は
いはいはい、何これ何これ。うん、ああ、コミケね、コミケ。じゃあ、ここで一回限定に入ろうかなっていうところでお知らせです。う
ん、俺と、契約して、俺が9名になっちゃうじゃないかよ。
本当だ。
限定になってよ。
来週12月13日の公式放送、ニコロン団辞表はですね、今年1年のアニメ漫画業界に起こった総括。という感じで、まあ、1月、2月、3月、4月、まあ、ずっとこう、トピックで、やっていこうかなと思ってます。そして、まあ、ドワンゴ側からのね、これ起こりましたねっていうのと、うん、まあ、ヤンさん側から、うん、やっぱりアニメ探偵から、今年のアニメのトピックとか事件とか、っていうのもちょっともらいつつ、多角的に、今年1年の、まあ、アニメ業界、漫画業界を振り返っていこうかなと思っております。よろしくお願いします。
うん、ありがとう。なんか失恋した人が抱きしめてって言ってるから、一緒にじゃあみんな抱きしめ
ましょうか。ましょうか。そうですね。
どういうこと、どういうこと、
なんでもない。
こうやるわ。せーの、
ごめんね。
なんで謝るんですか。
あ、入りました。入ってくれた。
あー、指摘
生命体が、
指摘生命体いたぞ。いたぞ、いたぞ。
あ、よかった。指摘生命体いた。
そして、まあ、20日は人生相談会やります。今、田中圭一先生にオファーしてるんで、うん、返事が、もらえましたら、やろうと思うんで、うんうん、人生相談は、どしどし募集しております。うんうん、普通にメールアドレスの方とかにガンガン寄せてくれても大丈夫です。よろしくお願いします。で12月27日の放送もやります。こちらはヤンさんの振り返りですね。ダロ君、おそらく大丈夫かな。ダロ君、ありがとう。
ビッグ、はい、
ダロ君呼んで、なんと、
うん、
オープニングアニメの制作秘話。
うん、おいいね、
うん。これは一体何のメタファーかとかいろんなことを全部。
そんなんやってくれる。
やりますって言ってたんで。まあ、来れたらです
けど、
ちょっと懸案もいっぱい。
じゃあここで書けばいいじゃん。
ここで書いてもらおう。 それいい。
ドラここで書けば。
それいい。剣眼、うん、映せないけどね。
俺も書こうかな。
誰が喋るんですか。
いいですね。年の最後にそれいいですね。
そういうのいいね。あ、また知的生命体がまた一人。
こちらなんとヤンさんは今月年越しもやりますんで。
ウェイス。
コミケ12月31日、日曜日、マクガイアーと共にですね、ブースを出します。
そう、聖なる存在、マクガイアーと共に。聖な
る存在。そしてそのまんま、マクガイアーを引き連れ、スタジオに戻り、アニメ探偵を呼び出し、
冒険やろう！
魔法少女マドカンマギカ劇場版。
またやるんか。
年越しでやりましょう、皆さん。今年はマドマギで締めましょう。
おかしいよ、もう。
ここまでハマったんだよ。6
年前の時空がねじり
ましょう。年越そうぜ。
いや、まあまあまあまあ、新潟、違う、俺、マネー探偵は、新潟に帰りませんって言ってたからね。
マジで？
はい。コミケもあるんで、マドマギもやるんで。
はい。わかりました。
気合入ってますよ。
ごめんね、新潟の皆さん。
そんなこんなで、マグヤさん、藤井ちゃん、よろしくお願いします。さあ、そんな、もう、年の差も迫ってまいりました、ヤンさんですけど、人生相談もありますし、ダロ君も多分来ますし、まだ番組もやりますし、もう盛りだくさんなんで、今日入ると、ずっとね、もう過去放送も全部無料ということ
で
見れるんで、ぜひぜひ、知的生命体になろうと思う皆さんは。
ぜひぜひ。ちょっと言葉強いから
か
な。強いからね。
まずはまあ、クラスのみんなには、
内緒だよ。
内緒じゃないけど、もっと広めてほしいけど。ということで、限定いきまーす。じゃあ、スタートでした。
バイバイ。